ャル G ダブルゼロ。
どうも皆さん、ご無沙汰しております。イニシャル G ダブルゼータでしたっけ。
でしたね。
エースイメージでございます。2008年の8月の25日を最後に更新が止まっていたんですが、まあまあ空中分解という感じで、本当に空中分解してたんですけどもね。
空中分解だったんですか。
空中分解というか、もうええかなみたいな、
なんか自然消滅なイメージなんですけどね、自分
は。まあ男女の中の自然消滅と同じような感じで自然消滅で、まあもともとはね、お相手するのは私衛星名人と、
ご無沙汰します、ポリンスキーでございます。
ポリンスキーさんです。
はい。
でこのメンバーと、この2人とプラスパウエル、
パウエルね、
まあこのイニシャル G シリーズの中で最初からやっていた、
なんか今日はバイクの試乗会に行ってるみたいですけどね。
またパウエルさんと、でまあまああとは、ダブルゼータからの参入の加藤さんと、
そうですね。
で同じく関西から転勤になってきた、まあまあもともとは BS モテモテラジ袋所属の斉藤さん。
はい、はい、斉藤さん。そうですね。
でまあ一応それでやってはいたものの、まあいろいろ、まあ人間関係もこじれもあるし。
ありましたわ。
僕
はあんま分かんなかったですけどね、なんか。
まあ大変なんですよ、やっぱりずっとこうラジオやってると、
常になんかね、小さい揉め事っていっぱいあったじゃないですか今
まで。まあまあまあ大なり小なり、
いつもの感じなのかなと思ってたんですけど、そんなにダメージあったんですかね。
私に言っている。
そうそうそう、いや僕は気づかなかったんですよ。
いつもの小競り合いかと、
じゃれ合いかなみたいな感じで見てたんですけど、
このトムとジェリー的な。
そうそうそう。
まあパウエルさんとは、
会
ってはないけど、
はいはい、
電話で喋ったりとか。
ああ、そうですよね。
半年、2ヶ月前かな、今更ミクシーに友達申請してきましたよ。
へえ。まあでも僕はパウエルさんとは割とこまめに会うんですけど。
あれでしょ、なんか80年代活躍して、80年代、90年代に活躍していたバンドの再結成があると、
そうです
ね。言ってますよね、二人でね。
再結成があるたんびに、パウエルさんから。
行こうぜ。
まあそうですね、そういう情報がまず飛んできて、
プリプリ、
そう、どっから検索してくるのかなっていうようなのまで、拾ってきてですね、それで割と、まあだからまあ、あの震災の関係で結構ね、あったじゃないですか、チャリティー的なやつが、
そうですね、コンプレックス。
そう、コンプレックス、氷室京介のやつとかもありましたし、まあ、プリプリもそうですよね。
そうですよね。
まあ、その辺の絡みのやつが一通りですね、パウエルさんからも行こうと。
全部行ってるんですよ、よく考えたら。
ほぼ行ってますね。
コンプレックスだけは行きたかったね。
あ、本当ですか。
もう動画何倍も見てますもん。
あ、本当に。
ビンマイ、あれはビンマイ、ペペ、ビンマイ。
でも当日券もありましたからね、あれ。
嘘。
もともと。二日目。
あ、二日目。
やっぱ初日目はなかったけど、二日目は当日券あったらあるんだって言ってましたからね。
あれ、でも誰も、細かすぎて、誰も伝わらないモノマネで、ペリーなんとかさんっていう固定のモノマネする人と、神奈月やった
から、
モノマネしてたじゃないですか。
ありましたね。
なかなか歌い出さない日頃が、
そうそうそう、足踏みしてね。
そうそうそう、ビンバイビンバイ。あれ見てから、あ、やっぱあのシーンってすごい名シーンなんやなと思って。
確かに。
あれは YouTube でもう何回も見てますね。
あれは最初に見た時はやっぱりみんな、
うわぁ、
しましたからね。
いや、でもやっぱり曲が始まって、まあ、すごーっといい、で転調してうおーっていい、
そうそうそう、
で曲が固定のギターが始まり、うおーっていい、歌い出しうおーっていう、
そうそうそう、
あんな一体感あるもんって最近ないですよ多分。
確かにないかもしんない、あれは。
で気になったのが、2日目どうやったんやろうって。
2日目、
同じ感じで Be my baby Be my baby。
同じ感じでしたよ、同じ感じで。
2日目行ったの。
いや、両方行った。1日も2日目もパウエルさんと行ったんで、2Days 行きました。はい。両方行きました。
アホやな。同じ感じで。
同じ感じでしたけど、やっぱり、2日目の時はみんなもう、
ちょっとやれやれみたいな。
そうそう。まあまあ、盛り上がりっていう意味では、やっぱり違いましたね。初日の方が。
またやったよっていう。
感動がやっぱり。
まあまあまあ、そりゃそうですよね。いやー、でも本当にね、2008年から、
はいはい、
2013年、
うん、
でラジオをやり始めたのが2002年の10月14日これは覚えてるんですよ。
へえ、そうなんだ。
うん、だからまあまあラジオ通算やったの実稼働は5年なんですね。もう10年経ったけど、
13も13年
10いや年今年13年
なんだ。11年ですか。じゃあ
うん、だまあまあ年数はね、例えばそれだけ経ったって。
名人が在位して11年ですね。
在位して、
はい、
まあその間米長さんも死んだりね。本家永世名人が。
タイトル保持したまま11年。
うん。してないよ。してないけど。
そうですね、でも、
うん。
そんだけ時間が経ったということ。
経ったんですよ、本当に。俺だけいろいろあってね。
うん、
で、まあまあ、これなんで始めたか、まあなんで今回、これイニシャル G ダブルゼータの、実は今回最終回です。
うんうん、なるほど。最終回。
最終回撮ってなかったんで。
あ
で、ゼータの時も、最終回を、もうボロボロになりながら撮ったじゃないですか。
うん、はいはい。ありましたね、あれは。
あれは忘れましたね。
何覚えてますね、あれは。もう何なんですか、あれ。やめてください。
疲れた。
うん。
うん。
まあ、あれもね、結構、僕は唐突に聞いて、そうなのみたいな、
うん。
揉めてたのあんたらみたいな。
揉めてたよ。揉めてるんですよ。
みたいな感じで、なんか、招集かかってですね。
おい、こういうと。
はい。
ただまあまあ、いいのか悪いのか分からへんけども、そこから連絡取り合わなくなるんじゃなく、
うん、
まあまあ、わだかまりは多少あったものの、
はいはい、
まあ、もっかい会おうや、言ったら会えるレベル。
あれはガチだったんですね、あれは。
ガチですよ、そんなもん。あのね、大の大人が、まあ言ったら30前後ぐらいでさ、ラジオ始めたね。
でも聞いてる人からしたら、うん、あれやらせじゃないのみたいな。
やらせのわけないやろ、女も。
あったんじゃないんですかね、なんか。あの感じ、なんか。
いや、プロレスやって、
うん。
言うんですよ、もう、みちゃんとかでね。
はいはい。
きっとプロレスなんだろって。プロレスなわけないやん、女も。
なるほど。
うん。で、まあまあ、また、この、おいおい、この、この最終回やる理由っていうのは、うんうん、また話していきたいんですけども。
は
い、まあ、2008年に終わり、2009、2010、2011、12、
うん、
まあ、この中で一番大きかったっていうのは、まあ、2011年の、うん、まあまあ、震災。
はいはい、ありました。
なんかが大きかったんですが。
チャリティ
ー。あ、そうそう。復興ビジネスで。
復興ビジネスで、これは。
ある意味ね。だって、プリプリも復興ビジネスでしょ、ある意味。
復興ビジネスって言ったら、ほら、なんか、うん、怒られると思いますけど。
だって、全然関係のないところのところにも助成金って置いてたんでしょ、置いてるんでしょ、今世の中って。
まあね、今はもう、うん、そうですね、もう、そんなに余ってるのっていう、助成金。
びっくりするぐらいね。関係ないやろっていうぐらいのところで。そうそう、まあまあ、ある意味復興じゃないですけど、
はい、
まあまあ、それは冗談ですよ。そんなわけないですよ。まあ、あとは大きいところで言うと、私もようやく結婚しまして。
はあはあ、そうですよね。確かに。
2011年ですよね、それもね。
ああ、11年に結婚して、やっぱり震災きっかけで。
ああ。
最高の離婚みたいな。
そうそう、最高の離婚見てましたよ。
見てましたよ。
うん。
面白かったですね、あれね。
小野真知子って、あんなやればやるほど嫌われるのに可哀想やなって思われる。なんか女の子に嫌われそうな感じしません？
まあでも、もう男側から見てる感じでは面白かったじゃないですか。
いや、面白い。
あのキャラ。
あの、エイタのキャラクターがすごい面白かった。
全部キャラがね、面白いキャラで良かったですよね。
牧陽子に、とりあえず一回しようって言われたい。
ああ、言われたいですね。
言われたいですね。
あの居酒屋のシーン、まあこれ見てない人わかんないですけど、
最高
に。居酒屋のシーン、ものすごい良かったですね。
良かったですね。
あの演出が天才ですね。
なんかね、リビドーの塊みたいな人が撮ったんかなって思うぐらい。
本当に毎回そういうね、ははーって、膝を打つ、
ね。いや、いちいちね、このドラマのトークなんか、お嫁が見てなかったら多分見てないと思うけど、はい、
うん、
コンクールはすごい良かった。
うん、うん。
うん。泣くな原ちゃんと、
うんうん、
最高の離婚と、
ほうほう、
まほろ駅前、ただ弁利軒、
番
外地。
本当ですか？
全部絵だから絡んでるんですけど。
なるほど。
うん。いや、全部は絡んでないかな。嫁がエータのファンでね。で、
どうですか？
小野真知子はカーネーションで、もう。
なるほど。まあ、そうですよね。衛星さんもエータっぽいとこありますからね。
ああ、そうですね。
なんか。
どこがやって。
いや、もうなんか体型逆三角形とか。
えらい昔の話しますな。
そう。
いや、でもね、びっくりしたんが、このドラマの話全然する気なかったんですけど。
はいはい、なんですか？
あれなんですよ。
は
あ
は
あ、エキストラ探し、に参加しようと、うんう
ん、はいはい、
であれを見ると、どこから見つけたんかわからないけど、
うん、
あるんですね、エキストラの応募って。
へえ、そうなの。
うん。最高の離婚アットマーク gmail.com のメールが流れてくるんですよ。
へえ、すごいね。
うん。でもびっくりしたのは、意外とギリギリで撮影してるんですよね。
ああ、週、オンエアから逆算して、
そうそうそうそう、
もう近いと。
2週間もインターバルないですよ。
そうなんですか。
だからあれ、エイタがもし仮に事故したりとか、
はいはい、
小野和子が急にスキャンダルを起こしたりとか、
はいはい、
すればもう撮れない。
なるほど。
うん。
急に、イエロー4が死んだみたいな。
いや、まあまあ、
話にな
りかねない。
はい。
びっくりします。そんなギリギリなんかと。
うんうん。
だから、その終わって、最終週は味の素スタジアムでなんかロケがあって、
はいはい、うん、
結局それはなんか当選しなかったんですけど、
はあはあ、
見に行ってましたから ね。
へ
え、うん、嫁はんが
あ、当選してなくても見に行って周りで見れるんだ。
結局なんかね、スカイツリーのシーンがあったんですよ。
はいはい、はい、ありましたね。
スカイツリー
のお父さんそれで、
そう、スカイツリーの、
はいはい、
夜中とか明け方にスカイツリー登れるなんてないじゃないですか。
ないですね。
特別に登らせてもら
う
でしょ、
うんうん、
これはぜひとも行きたい。
なるほど。
朝の多分3時集合で、交通手段はないけど、おのおの勝手に来てね、みたいな感じで募集かけられるんですよ。はいはい、まあ、それ残念ながら行けなかったけど、もうそれもやっぱり2週間前。
ああ、いいですね。
よう撮ってるな、あれ。
うん。
で、中目黒に行けば、
うん、
ほぼやっぱり。
あ、あのね、僕一回中目黒でね、
うん、
撮影はしてなかったんですけど、カメラの人たちがロケハンしてるのがなんか見ましたね。うん、
まあ、やっぱあの辺撮りまくっとるでしょうね。
そうですね。で、今もうあそこ観光地みたいになってますからね。
ああ。
あのクリーニング屋のとこと。
ぽいですね。
あの、綾野剛とか住んでたあのアパートのとこ。
まあ、でもね、今本当にあの綾野剛と小野真知子と、はい、もう、何？どこ見ても出てるみたいな。う
ん、確かに。
ある程度いい脚本やとあの二人出てるみたいな、
ね。出てますね。
感じになってちょっとなんか嫌やなみたいな、
うん、
確かに誰いつ見てもあの脇役にデンデンが出てるみたいな
デンデンそうですよね。
もうなんかちょっともうちょっと折れへんのみたいな、うん、面白いんですよ。
ああいうおっさんキャラはなかなかいないんですかねやっぱね。
うん、という感じでコンクール本当にドラマは良かったなと。
うん、あれ見てなかったんですか、書店員ミチルの。
あ、見てた。
あれ見てた。
うん、
ああ
れも高良健吾でしょ。
そうそう、
もう NHK ばっかりじゃないですか。
まに。
お日様。
確
かに。高良健吾は切れた演技させたら面白いですね。
うん、確かに。
うん、あの気持ち悪い。
うん、
そ
う
そ
う、
なんか、うん。書店員みちるっていうのは、戸田恵梨香が出ている、はい、長崎の書店、普通のね、
うん、
あの街中のちょっと大きめの本屋の、書店員の社員の女の子が、年末ジャンボ当たっちゃうのかな。
そうそう。
2億円。
そうですね、
うん、
サマージャンボかな、
サマージャンボかな、
だから
そうそう、はい、それを当たって、まあ、不倫してる相手とどこなるみたいな、
そうですね、
話なんですけどね、うん、でその同級戸田恵梨香の同級生に、
うん、
まあまあ高良健吾くんがいるんですけど、
うん、幼馴染、
幼馴染、はい、でもゲイだと。
そうですね。
でも好きだと。
そうそうそう。
で人をどんどんどんどん殺していく、
うん、
フライパン殺人事件って言われちゃうよ
確かに
何やねんフライパン殺事件で、まあ見てる人は分かんないんですけど、うん、まあそんなね素敵なドラマがコンクールいっぱいあったんですけどね、
はい、
テレビ面白いですよ意外と。
いや面白いですね、
うん、みんなね、うん、テレビなんて見ない、なんか三大自慢ってネットの中にあるじゃないですか。
はいはいはい。
寝てない自慢とテレビ見ないよう自慢っていうかでもね結構みんなテレビ見てますよ。
うん、確かに、うん、見てます。
ちょっと見るべきですよ。
うん、うん、面白かった。
なんだかんだでね、なんかフジテレビ叩かれてるけど、
うん、
頑張ってほしいですよ。
そうですね。うん、最高の離婚本当に良かったですよ。
良かったですよ。本当にね、みんなね、牧陽子のね、
うん、
とりあえず一回しようっていうのを、うん、みんな聞いてほしい。
本当に、あの居酒屋のシーン、何回も言うけど、あの居酒屋のシーンを演出したやつは本当天才。
天才ですよね。本当に思いますよね。
本当に。
俺、OL みたいな話もいた、これ。
イニシャル G ダブルゼータ、
全くもってドラマの話なんかしようっていう気みじんもなかったんですけど、
うん、
これ全然何も打ち合わせしてないことないんですよ、
うんうん、
一応どんな話しようかなっていうのを決めてるんですけど、
はいはい、
まさかドラマ2つとも2人とも全部同じもの見てるとは思いませんでしたね。
確かに思いませんでしたね。
ちょっとびっくりしましたよ、
うん、案外ね、
うん、
最近また見始めた感じですねドラマも。
まあ仕事は落ち着いてるとかね、いろんなタイミングもあるんでしょうけど、うん、まあ、そうそう、うん、今どうなんでしょうね、 OL さんとかってドラマ見てるんですかね。
見てんじゃないですか、やっぱり
見てる、
やっぱり、うん、やっぱ最高の離婚の話とかは、
うん、
あの
ガールズはみんなしてますか。そう
ですね、会社の女性の方も見てたりしますよ。
うん、
うん、まああとはドラマ以外も結構見てますよ最近。
なんどん4時5時に夢中とかそんなんですか。5
時に夢中は見てますね。ま
あ、5時に夢中
5時夢中はオンタイムでは見れないけど、
うん、
マ
ツコデラックスがね、
まあ、でも5時に夢中サタデーは見れますよね。
ああ
土曜日の11時からやってるんだよ。
ちなみに5時に夢中っていうのはこれ東京 MX テレビで、
あでもなんか最近 KBS 京都とかでもやってるらしい
です、うん、やってるんですか。
始まったっていうのが、
うん、
なんか言ってましたね。
まあテレビもね、もやもやサマーズが大江さんがいなくなるっていうので、まあ今日です多分最後なのかな。
うんうん、
もういろいろテレビっ子の我々は
そうですね
気になってること多いんですけどね。
確かに、
まあいろいろでも本当に世の中がこの2008年から2003年だから5年間のうちすごい変わったわけですよ。
うんうん、
本当にね僕らの頃もね、
うん、
このラジオをやめるやめないっていう時に、う
んうん、はいはい、
いっぱいツイッターでね、
うん、
ツイッター書かれたりとか、
ツイッターですよ。
ツイッター、
そう
本当に、
AJ さん、
本当にね、いろいろみんなリツイートしてくれたりとか、
うんうん、
シェアしてくれたりとか、
うんうん、
いいねとかしてくれたりとかしたんですけど、
うん、
嘘ですよ。嘘ですよ。
ありました。
嘘ですよ。
あ
った。嘘ですよ。こうやって今最近引っかかる人が多いらしいじゃないですか。LINE じゃなくて、
LINE
で、
はい、
3.11 の時に親子が交わした最後の LINE でのメッセージのやり取り、
うんうん、
どうみんな感動した、いいね、シェアしました、うん、
はいはい。
いやいや、LINE はその頃なかったから。
だから、霊媒
通信的な
やつかもしれないじゃないですか。そういうホラーの話かもしれないですよね。
あ、例えば、大川隆法先生が、
うん、
あれでしょ、キム・ジョンイル。
あ、そうそう。
ジョンナムとか、うん、ジョンイルとか。
ジョンナム生きてますから。
いや、でも、ジョンイルやったかな、
うん。
いや、じゃないですよ。ジョンナムの生き量を守護霊を読んだ。
あ、そんなこともできるんです
か、大川先生は。
あ、今、あ、現世に現される方も呼べる。
そうそうそう。だから、ね、お父さんが亡くなったのは心臓発作で。うんうん、違うよ。陰謀だよ。
本当？
陰謀と裏切りの歴史だよ。歴史なんて。
言ってました。
で、大川隆法さんが、
うんうん、
高齢していた、キム・ジョンナムの、
うんうん、
守護霊様は、そういうふうにおっしゃってましたよ。
あ、そんなバラしちゃったんですね、そんな。
うん、みたいですよ。
へぇ。
多分、今、秀吉とか読んだら、
うん、
中国大帰りとかって言ってたものの、
はいはい、
全部仕込んだ俺やからと。
なるほど。
本能寺の変も黒幕が俺やからっていうぐらい、
うん。
わかりやすい展開の話をしました。
すごいですね。ちゃんと日本語に翻訳できるんですね。
みたいです ね。
素晴らしい。
関係ないですよ。
うん。
さあ、そうっすよ。宇宙人も日本語喋るわけですから。
なるほど。確かに。
そうでしょ？ですら、相当もみんな日本語喋るわけでしょ？
確かに。
そんな細かいこと気にしちゃダメですよ。
はいはい。
まあまあ。まあ、LINE もつぶやかれたりね。
なるほど。
いやいや、今、ラムネつぶやかれ
さらに。
いやいやいや。
さらにもう。
いや、っていうぐらい、
うん、
その、ツイッターとかも関係ない時の、ネットの人たちなんですよ、
うんうん、
僕ら。
確かに。ものすごい乗り遅れましたよね。そこ
だから、その時やってたら実際どうやったんやろうって、正直僕らわからないんですよ。うんうん、
はいはいはい。
なるほど。あの当時は多分、
うんうん、
まあなんかな、メールもなかなか来ない。まあメール方も用意していてやってはいるものの、やっぱり敷居が高いじゃないですか。はいはいはい、
そうですね。
うん。まあツイッターとかはまあ単純に、うん、まあまあまあ、なんやろうな、短縮 URL を貼って、
うんうんう
ん、こんな記事やったよって、まあまあみんなにリツイート
と
か拡散して。
そういうのができますからね、今からね、
うん。っていうことはハードルすごい低くなってんのかな、とは思うんですけど、
うん、まあそういう便利な道具が。今はあるっていうことですよね。
まあだから、僕らやってた頃って、まあ、ミクシ
ー
で、コミュニティ作って、
ぐらいの。
まあまあ、やるぐらいやったじゃないですか。
う
まあそれはもう全然変わってるわけですよ、もう。
確かに。
もうだから僕ら最近のネットの人じゃないですからね、ネットの中の人で。
まあそうですね、一世代前の感じですよね、ね、そこは。まあ SNS って言ったらミクシー、
ミクシー
ますからね、あの時は。
まあ未だにミクシーは見てますけどね。
うん。
うん。
そうですね、ソーシャルゲームとかもねなかったですし。
ソーシャルゲームね。
うん。
うん。
まあ流行りの。
もうなんぼでも課金してくれるんでしょ。
なんぼでも課金すると言われている。
言われている。はい、したこともないですけど。
でも本当にパズドラとかはね、
うん、
あのもう。
あれでしょ、
配信されてる、公開されてる情報を見ると恐ろしくなる。
うん、ポリンスキーさんも言ってくれるんでしょ、
え、
俺たちは任天堂の倒し方してますよ。
知りません。
いやいや。
知らないし、なんで倒さないといけないのかもよく
わからない。わからないけど、あの発言の意図は何なの、ハッタリ、
まあ、
なんか。あれはどこ ?DNA の人が言ったの、グリーンの人が言ったの、面接で。
どこでしょうね、
どこか、グリーンか。
あれがピックアップされたんでしょうね、
いやでもちょっとあれは、あれでしょ、あの、地獄の三沢的な。
まあね。
感じの、フレーズだったから、みんな来たってなったんでしょ、
すごい、ものすごいみんな引っかかりましたね。
いや、でも、言ってみたくないですか、俺たち、Facebook の倒し方知ってますよとか。
うんうん。
HNN の倒し方してますよとか、
はいはいはい、
NHN かな、どっちかな、
うんうん、
LINE の倒し方してますよとか、
はいはい、
行ってみたいじゃないですか、三沢風に。
行ってみたいんですか。
いやいや、なんか。
なるほど。行ってみたいんですね。
いやいやいや、いや、なんか言ってみたくないじゃないですか。は
い
は
い、
いや、うん、なんででもあれ言ったんやろ。
なんで言ったのかとかわかんないけど、あのセリフだけがもう、だいぶ、
それでして、
もう拡散されてますよね。
もう本当にね、
うん。
拡散っていうことはもう、まあ広まったのもやっぱり、
まあそうですね、
このね、
確かに、
まあ震災前後ぐらいかな、拡散希望
ね、確かに、
外に出ないでください、
出ないでくださいなのか、なんかもう黒い雨が降りますみたいなんとか、
うん、
なんかタンスに挟まれて助けを求めてますみたいなのがいっぱいありましたよね、
拡散希望、
うん、
まあ仕事もそうですけど、拡散とか大支給とかいうやつ信用できないですからね。はっきり言うて、本当にもうその世の中の流れがいろいろ変わり、
うん、
まあ僕たちももう30代半ばから、まあ後半に差し掛かって、
ね、
もうあと2、3年すれば40代、不惑の年に届こうとしてるんですが、まあ、これ話ちょっと飛ぶんですけど、
うん、
僕たちこのイニシャル G っていうのを2002年からやってきて、
うんうん、
まあ2003年にゼータになり、
うん、
まあポリンスキーさんには2003年から、まあ年に、まあ季節に1回かな、
そうですね、四半
期、まあ1回ぐらいは参加、東京から参加してもらったりとかしてた中で、はい、まあ一番もうイニシャル G の中で立役者になったこう坂本さんという方がいらっしゃるんですけども、
う
ん、
そうですね、
当時坂本さんと僕が知り合ったのが、坂本さん37歳の時で、僕が26歳か7歳の時、うんうん、東上の人とラジオやってると、うん、
すごいですね、
まあこの世代間のギャップってあるなぁとは思ってたものの、
うんうん、
今26か7のことを、ラジオ撮れ言われてできるかっていうと、
うんうん、
全然できますね。
ああ、そらそうですよね。
うん。いや、僕、坂本さん、どうやって付き合ってくれてたのかなって、未だに思う時あるんですけど、
なるほどね、
その時同じ感じやったのか、
はいはい、
それとも僕らの世代が、からもっと格差がなくなってきてるのか、
うんうん、
なんかでもよく言うじゃないですか、カラオケなんか行っても、
うんうん、
若い子と言っても、あ、この曲してますみたいな、
はいはい、
だからその音楽ソフトとかがもう結局すごく再生産、
そうですね、
してもらえる、
まあ YouTube とかはねもうありますから、
うん、
いくらでもね昔のもうまああのアニメの主題歌なんか特に、
だって宇多田ヒカルがもう10好きでデビューし10年でしょ、
そうそう、
それは早い
早い
早いけども、世代関係なくなってますね。
まあそうですね、
うん、
未だにサザンとかもねもう全然最前線、
最前線、若い人出てきてほしいですけどね、
まあ難しくなりますよね、そう上が詰まってるとね、
うん、
逆に、
いやまあ会社でもそうだとは思うんですけどね、なかなか、
うん、まあそうでしょうね、そういう業界いっぱいありますよ、
うん、まあそうやって日本はどんどんどんどん閉塞感を
閉塞感なのかな、まあどうなんでしょうね、
いやー、でも昔から比べてね、
うんうん、
このネット界隈って、うん、僕らがずっと2002年、2003年、2004年ぐらいに言ってたことが、
うんうん、
結構当たり前になってるじゃないですか。
はいはい。
あの、 地方の格差、
うん、
車なんて誰も乗ってないやろとか、
うんうん、
それが本当にあることかになったのっていうのが、まあ、ここ5年ぐらい、3、4年、
うん。まあそうです
ね。ですよね。
ですよね、
うん。いよいよ日本やばいんじゃないかと。
うん、
僕らはその日本やばいんじゃないかまでは言ってなかったけど、
はいはい、
まあここまで何かやばめな感じになるとは、
うん、なんかやばいんですかね。別に僕はやばいとはもう思わないんですけど、
いや
そういうもんじゃないのっていう、普通なんでしょう、うん、
普通なのかな。でも子供が減ってくると、
うん、
ね、土地は余るかもしれないけど、
うんうん、
消費する人いなくなっちゃうじゃないですか。
そうなんですかね。年寄りが消費すりゃあんま変わんないんじゃないの。
まあ年寄りがね、
うん、
年金もらって勝ち逃げの人たちがいっぱい行ってくれればいいんですけど、
うん
うん、
じゃあ日本やばいって、じゃあ世界はって言ったら、
もっとやばい、
別にやばいんじゃないのかっていう気もしますし、ね、そうそうそう、
まあまあまあよう言うんですよ、うん、あのバブル期の頃も、うん、あの毎年毎年社長の訓示は、うん、あの我が国我が社は始まって以来の危機だと、
うんうんうん、
毎年偉いさんは危機を煽っていると。
なるほど。
まあ、ある種、そう、危機を煽るのが仕事なんでしょうけどね。
はいはい。
まあ、確かに新聞もそうですよ。
うん、
アベノミクスってどうなのってみんな言ってるじゃないですか。
うん、いや、もう本当にね、景気上がりましたかみたいな、花見のね、
うん、
客に聞いて、なんか、また、だって上がるわけないやんって。個人、まあ、その業種にもよるしね、っていう。うん、そんな質問するもうマスコミもどうなのかなっていうのもありますけどね、
うん、
まあいいんじゃないですかね。
まあでも支持率が結構高いっていうのは、うん、まあ、悪いことでは、まあ
ね、いいことだと思うんですけど、うん、
なんかね、そうですよ、民主党政権やったんですね、うん、確かにね、
そうそう
そう、確かに僕らが辞めたぐらいの時は多分
そうですね、
そうそう、だから僕ラジオの記憶ってね、
うん、
最初に小泉さんが、
うん、
北朝鮮行って拉致被害者を返してこないっていうところからラジオ始めたっていう曲があって、
その辺ですかね。
そう、半島の彼らは帰ってこない帰ってこないっていうジングル作ってたですからね。
はいはい、ああ、そういえばありましたね、そんな
の。そう、だから小泉さんとほぼラジオを一緒にしてたみたいな。
ああ、なるほど。
まあ昔話みたいになっちゃいましたけど。
そうですね。あんなそんな昔なんか。
そうなんですよ。だからいろいろありましたよ、本当に。
うん。
うん。
そうですね。まあ、衛星さんが結婚したっていうのがね、
一番でかいですけどね。
びっくりしました
ね。まあ、いろいろそれもあったんですけどね。うん、で、まあまあ、そのラジオをこれ再開というか、一旦最終回撮りたいっていうのは、
うん、
まあ、次にちょっと新しいことしたいなと。
なるほど。
まあ、そのためには一応、まあ、けじめつけないとダメだから、まあ、サイトは消滅したものの、
なんかそういうの結構、まあ、きっちりしたがりますよね。昔から。
まあまあね。
けじめとか好きですよね。
そう、なんかね、ヤンキー化してるっていうんですか、うん、今最近なんか日本がヤンキー化してるよとかって無理やり誰か評論してましたけど。
そうなんだ。
なんか自民党もヤンキーっぽいとか、ね、そんな、どんな記事かよく忘れたけど、ヤンキー化してるらしいですよ、世の中。
そうなんですか。
だから、すぐみんな、ね。
はい。
世の中って、なんか、こう、絆とか言いたがるじゃないですか。
うん。
まあ、絆なんて言いたくないんですけど。
はいはいはい。
まあ、けじめとか。
まあ、
俺も、今まで、親に、いっぱい迷惑かけたから、
うん。
うん。親に超感謝してるし。
なるほど。いいことですね。
って言うじゃないですか。はい、まあまあ、別にその親には感謝してますけど、
うんうん、
あえて言うことじゃないじゃないですか、こんなところで。
なるほど、なるほど。そうですね。うん、
まあ、ラッパーはすぐ感謝したがりますけどね。
まあね。
最近、
どうなんですかね、ラップとか。流行ってるんですか？
え、ラップ？
うん。
で、あ、やっぱりこの人たちとは相入れないなと、
う
ん。
そういう芸風ってことでしょ、あれ
は。芸風なのかな、
あれは確信犯でしょ、あれは。
え、そうなの？
いや、そうじゃなかったら無理でしょ、あんな一貫して。
一貫して。
うん、まあいいですけど。
な
んかファンの人に怒られそうです。やめときますけど。
いや、はい、意外と、はい、意外と普通のおとなしいユニクロのパーカーとか着てるかもね、うちに帰ると。
はいはい、ああ、家でね。
うん。
まあその、そうだったらなんかちょっといいですよね、なんか。
ちょっとほっこりしますよね。
ほっこりしますよ。
うん。怖いよね。昔から比べたら、
うん、
昔バンバンバンバン、なんかちょっと、危険球投げれたじゃないですか。
うん、ああ、そうです
ね。なんか最近僕たちも大人になったから、
うん、
やばいなって。
そり
ゃ
そうですよ、
ね。思うんでね。
言っちゃダメですよ、本当に。
本当に。いや、みんな、素晴らしいと。
うん。
みんな、みんなラブですよ。
みんな違ってみんないいんです。
そういう世界に一つだけの花みたいな。オンリーワンですからね。はい、うん。いや本当にだからその昔に比べたらすごい気を使わないとダメっていうのと、もうね、 SNS の話にまた戻っちゃいますけど、
はいはい、
Facebook とかしてたらひどいじゃないですか。
まあ、何が？
え？
何がひどいですか？
なんかあれって Facebook って、
はい、
セルフブランディングのためのものなの？
まあそういうことになっちゃいましたよね、なんか結果。
なんかしんどいじゃないですか。うん、すっごいそばで。
もう、どうですか、大事件が。
大事件があったんですかね。僕たちが通報されてないことを祈るばかりなんですけど、
うん、
まあでもなんかすぐ Facebook ってみんな、
うん、
なんかこんな人脈がいてみんな素晴らしくていいねみたいな、
そうそう、あのいいねっていうのがね、もう本当にダメですね、あれは。
でもポリさんね、
はい、
僕はあなたのやつ見てたら、
は
あ、絶対いいね予防してますよね。
もうめっちゃやってますよ、もう。
僕はね。
仕事のなんかメールとか頼み事する前に、うん、その人の Facebook を見て、
ああ、
一通りいいねって押してから、
うん、
お願いメールするみたいな。
あ、そういう。それがもう2010年代の仕事のやり方なんですね。
う
ん、
そう
ですね。
これはもう本当に本に書こうかと思うぐらい。重要なことです
よ。大人講座ですよね、本当にね。
いいねって押してもらうとね、なんかやっぱ気持ちよくなるんですよね、あれ。
まあ確かにね、何やかんやで書く、したためるの時間かかるから、それに対していいねって言われたらちょっと報われた感もありますからね。
そうそうそう。
いやでもそれが嫌だから、絶対 Facebook でも投稿ってほとんどしないですけど、
はいはい。
いいねするぐらいだったらコメント残す。
ああ、なるほど。
うん。
その方がまあいいですよね。
ですよね。だから、その方が、いや見てるけど、ごめん、いいねは俺、押さない主義だからっていうふうに言ってますからね。
なるほど。
うん。
そうなんですね。
そう。
いいねって押してあげないんだ。
押してあげないですよ。で、なんかね、この前、東京、日本に、現代芸術展みたいなのやってたんですよ。
はいはい、
新国立国営劇場、
うん、
劇場かな、はい、美術館で、
うん。
その中で、どうでもいいねボタンっていうのありましたよ。
ああ、なるほど。
まとめてやってくれる、はい、Google Chrome のプラグイン。
ほうほうほう。
だもう、表示されてるやつを全部、いいねってやってくれるスクリプト。
なるほど。
怖いけどね、それ。
確かにいいですね、
う
ん、それは。
それでも結構対象を取ってて、うん、対象というか賞をもらってましたよ。
へぇー。
そんなんでも。
そんなんで？
うん。
そんなんでいいの？
そんなんでできるぐらいだから、この新しいコミュニケーションの取り方っていうので、はい、まあネットラジオをやってる人とか、ポッドキャストやってる人たちが、
うん、
何かやったら意外と取れるかもしれない。
まあね、
そんなレベル
もなんか。そんなやつ作るのも大変ですからね、もう。
まあ、
いざ作ろうとなると。
まあでもそれもね、
はい、
今時の IT ボーイにかかれば。
IT ボーイの、まあ、IT ボーイって言っても、IT ボーイもそのカロリーかかるじゃないですか、そういうの
使うの。カロリーね。
はい。
うん。でも結構できるみたいですよ。
そういうの簡単に。そうなんだ。簡単にできるんだ、
うん。
簡単にできてもやらないじゃないですか、今。もう、この無料のゲーム面白いよって言っても、そのアプリダウンロードしないじゃないですか。
うん、興味がないからなのか、無料サービスでも結構ハードルはやっぱり高いのかな、うん、を指すのは、
うん。
だからいろんなスマートフォンでも、まあやりますけど、下にバナーにいっぱい出てくるじゃないですか。
出ますね。
なんか、これが女体化したらこんな可愛い。
いやもう本当ね、なんて言ったらいいんですかね、アップルの、
うん、
アップルにも一言言いたいんですけど、
うん、
なんでね、アプリの審査はエロにあんな厳しいのに、
うん、
広告あんな緩いのっていう。
あれは電車の中で見るのちょっとためらいますよね。
そう。
間違ってクリックしちゃうときあるじゃないですか。ほんなら、コミックサイトレンタでしたっけ、
うん、あ、そんなあるんですか、
ね、うん、ちょっと同人っぽいっていうか、エロ漫画が結構重視してるとこなんですけど、うんうん、なんかパコパコパコってじわみにカッポコッポしてたりとかね。
そう
そうそう、ね、本当に。ちょっとこれはいかがなものかって。確かに本当はアップルなんとかしてほしいですよね。その辺もね。
なんかそのギャップが不思議なんですよね。別にアプリもなんかね、自由だったら別にまあ、そうなのかなって思うんですけど。
うん、
アプリはやたらと厳しいのに、広告は OK っていうね、その、なんかよくわかんないですね。まあ、なんですよ。言うとこはまあ違うのかもしれないですけど、
うん。
アップルじゃないのかもしれないですけど。
どこなんでしょう、まあ、
そのギャップがもう見ててね。
まあそれは多分ね、与沢翼先生あたりに言えば、は
い、
アフィリエイトの、
なるほど、
ね、
食事するのに100万円でしたから権利が
いいですよね。
あれも確信犯ですよ。あれ
も確信犯だけど、うん、なんか後ろやっぱついてるんですかね。もともと城南電機の社長プロデューサーみたいな人とか、うん、
なんか明らかに受けを狙ってるしか思えない体型
いや、うん、やっても楽しいし、
うん、
なんかやっぱりあの会社のメンバーのラインナップ見てたら、
うん、
なんかこれドラマかなんかかなっていうぐらい面白いですよね、
うん、あそんな
フリーエージェント
面白いんです
か、なんとかって会社ですけど、
へ
みんなすごい面白そうな人たちが、
あそうなんですね、
うん、いやまあそれで言い出したらね、あの今揉めてますよ、あの切り込み隊長と五川由香氏とか、
おあそうなんですか、
うん、
あの人いつも揉めてるそう
なまあまあ切り込んでますからね、はい、本当にあんな切り込みようになってると思いませんでしたね、うん、グリー DNA に、えグリーに対してか、
うん、
DNA に対して
だってなんかねブログ見たら毎回なんかミクシー早く潰れるみたいな書いてるからすごいなと思うんですけど、
いや切り込んでますよ
ね、
本当にもうやっぱりなかなか、
うん、
黎明期からやってる人は違うなと、
なるほど、
いやー本当すごいですよ、本当にもう世の中の流れが早すぎて、うん、まあ、本当無料のやつをね、
はい、
あの落としてもらうのも大変な世の中で、
うん、
このネットラジオポッドキャスト、うんうん、まあ、もはやポッドキャストというともうアップルのコンテンツの一部に取り込まれちゃったみたいな感じにはなってるんですけども、うんうん、その時間をこうやって今聞いてくれてるあなたですよ、あなた、
はいはい、
本当にありがとうございますと、
苦労しますよこれ聞くのもね、
どうやって落とすんでしょうねこれね今回ね、まあ、落とし場所止めてないからね、はい、まあ、サイト作るんですけど、
はいはい、
あー本当にもうそうですよ、もう今世の中の、
はい、
あの人間のねそのメディアに関われる時間って限られてるわけじゃないですか、
はい、限られてますよもう本当に、
だから本は買わない、
うん、
映画も見ない、
うん、
スマホの中だけで情報をピロって拾う、
うん、それで忙しいですからね、まあ、それで
忙しいですよね。
忙しいですよ。
電車の中でもトイレの中でも。
そうそうそう。
でも指揮出すって本当こういうことやったんでしょうね。
指揮出すってありましたね、なんか。
うん、
どんな、どんなこと
言ったっけ。いやいや、僕らは、はい、あの、指揮出すって言うと、よく昔何年もこれね、
はいはい、
ジゼータでネタにしてましたけど、うん、なんか、あの、アイアンマンでロバート・ジャウディン・ジュニアが手でこう、ファーってなんかやってますやん。
はあはあ、
コンピューター、
インターフェース
を。インターフェースを。
はいはい、
ああいうのが多分あの指揮タスで、
はい、
股間をカクカクに何か押したら AV が再生されるとか、ね、る冗談で言ってたんですけど、いつでもどこでもっていうのは指揮タスだよと言ってたんですけ ど、
ど、
うん、指揮タスって今でも十分指揮タスですよね、
確かに、
うん、だってもう今会社のトイレみんな長いよ、
あーなるほどね、
あの
自分もそうです
もん、うん、長いでしょ、みんなだってもう5個6個トイレあるのに埋まってるもん、
うんうん、はあはあ、みんなね、
うん、
要は足してるのに、
いや昔はトイレで寝てたよ、はい、疲れてた時とか、
はいはいはい、
寝てるんちゃうと思うな、
うん、
まあ自分も足つるまでずっと座ってることもありますけどね、
はいはい、
ちょっと気分乗られない今もうちょっと席もどんどんやめようかなみたいな、
はいはいはい、
まあいびきたすでトイレがこんなに大変なことになるとは、
うん、なるほどね、
まあ違うフロアまで動いてたりね、
そうですね、うん、このもうジプシーみたいになる時
もありますよね、
はい、
ちょっとそれなんとかしてほしいなって苦言を呈するんですけどね、
はい
はいはい、
うん、
本当にまあまあこんな中皆さん聞いてくれてありがとうございます、
はい、
でラジオをもう一回再開したい理由っていうのはやっぱりこの、うんうん、まあちょっと乗り遅れだね、
うん、
乗るしかないこのビッグウェーブに行って、
おう、もうそれもちょっと古いですけど
いやいやいやいやいや、いや、
はい、
古いの
古くないですかそれ。
ビッグウェーブさん古いの。
まあ、ちょっと古いんでしょうね。
いや、いや、もう、やか言いたいじゃないですか。任天堂の潰し方俺してますよって。
4ぐらいの時でしょ、それも。もう、
あ、いや、
初代か。
3G かな。
3G の時ですか
?3G か。いや、出だしたのは、3、
はい、
あ、初代 iPhone ですよ。
あ、初代の時なのあれ、
うん、乗るしかない頃。3G かな、
いやー、そのぐらいじゃないですか、
うん、
3G か4か iPad の初代かそのぐらいのイメージですけど、
いやでもやっぱり、まあ、乗る気は別にないけど、別に何かこれでね僕らアフィリエイトで、
うん、
みんな Amazon クリックしてねみたいなことは別に今のところやる気はないし、
うん、
なんかね、はい、あのこれで僕らマネタイズするとか、
はいはい、
っていうことも全然考えてはないんで、
まあ、そうですね、
うん、
こんなもん売ったらダメダメですよ
いやいや別に売る気もないし、はい、まあまあ、いやでもどうしようかな売れたら、
いやいや売れないでしょう、
まあまあ、ね、
これは
昔の音源を売れなんて言うとまたいろいろ揉みますからね、
あそうですよね、うん、権利が
権利が
権利処理が大変ですから、
ちょっとうちにはうるさい人一人いますからね、
権利処理に関してはもう一言ある方がいらっしゃいますんで、
電子書籍が普及しないよりもうちが普及しない方が多分勝ちますよ、うん、あの版権クリアの問題では
確かにね、
うん、
4、50年ぐらい待たないともう
死んでるしね、みんなお互い。そうそうそう。まあまあ、でも本当にだから、この、世の中がいろいろ、こう、進んでというか、情報が、誰でも、2ちゃんなんて言ったら、アンタッチャブルなもんじゃ、やったじゃないですか。
そうですね。
で、まとめサイトでうまいことまとめられ、それを、女子大生や、綺麗な女の子が、電車の中で、
もうね、テレ
ビでささっと見た日にゃ、
はい、
もう僕らはもう戦慄を覚えましたよ。
まあね、随分と、なんか一般的になりましたよね。
もうね、そんな中でね、喋る自信が正直なかった。
ほう。
うん。だって、もう、これまた後で話しますけど、もうね、ネタ元分かってるじゃないですか。
うんうん。そうですね。
それを下り顔で、こういうのがあってね、こうなんだよって、はいはい、言えない。
うん、確かに。
うん。もう。あ、それ見た見た。あの、まとめやろうって。
そうそう。もう使い回しの使い回しみたいな情報になりますからね。
二次情報、三次情報、もうそれこそあの、福一の原発で頑張ってる下請けの人みたいな感じのぐらい。
なるほど。
50系、60系みたいな。
なるほど。日給8000円とか、
そう。
そういうやつ。
ひどい話だけど。
はい。
まあ、それぐらいの情報の鮮度というか、もう落とし方なんでね。
はいはいはい、はい。
まあ、その中でラジオをもう一回ちょっとやろうかっていう気には、そうそうやっぱりちょっと慣れなかった。
なるほど。
ですよね。
うん。
まあまあ、もうちょっとまた新しいことというか、まあ、別にそんな長いことをやる気が今あるかどうかと言われると、ちょっと正直わからないんですけど、まあこの2013年段階で、まあなんだかんだで一応紙でやっててきた中でね、ネットで、今の段階でどういうことが今僕らにできるのか、っていうのをちょっと再確認。
そんなでかいテーマで？
いやいや、そこまで大きくはないけども、
なんか、単純に久々にやろうよっていうんじゃないんだ。
とりあえず一回しよう。
そう
で、とりあえず、あの、みんな見て、とりあえず、あの、はい、絶対、ね、あの、最高の離婚の DVD を、とりあえず一回、はい、とりあえず一回見よう。ということで、
はい、
続きまして、またファイルをね、音声ファイル、これまた上げる予定なんで、はい、次のファイルを。
これは予告なんですね。
予告なんですけど、
最終回であり、
予告エピローグ。
なるほど、これから、イニシャル G、ダブルゼータが終わって、
で、
衛星名人の、
ディアフレンズが、
私、ディアフレンズなの？それまた古いですね、なんか。
う
ん、
もういろいろね、はい、ラジオもいろいろなくなっていく話はありますからね。まあいろいろもう世代交代なのかなと。もうどうもワクワクさんとか、
はいはい、
ストレッチマンとかもいなくなるらしいですよ。
確かに。
NHK、Eテレの顔が。
確かに、ワクワクさんは結構ショックですね。
ショックですね。ストレッチマンも、
うん、ストレッチマンもいなくなるんだ。
ストレッチ5になって。
あ、それは新しくなるんだ。
うん。まあ、いろんな全方向に対応して車椅子の子が出てきたりとか。
へぇ
お前らグリーかと。いうぐらい。まあ、世代交代が進む中なんですけども、はいはいはい、まあ、とりあえずまた、ちょっとだけでも付き合ってもらえたらなと。
なるほど。
本当にね、顔の面が熱い。
はい。
また聞いてよっていうのもちょっとおこがましいんですけど、まあ、もしも、興味がある方がいらっしゃれば。
あ、すごい。低い姿勢で。
本当に聞いてねと、
ね。変わりましたね、ニセさんも。
いや、まあやっぱりね、全然大人になってないと思うんですけど。大人になってたら多分こんなことしないですよ。
なるほど。
本当に。
ね、まあ、でもね、しばらくはね、もう本当にもうラジオやる気ないって言ってましたからね、あなた。
本当になかったんですよ。
ね、全然ないって言ってた。
だってもう、手のひらに全部あるんだもん。
ああ、まとめサイトが。
まとめサイト。いや、まとめサイトにそんな感化されてるかっていうと、感化されてるんだけど、だって、あ、もういいわ。これから先また次で言いますわ。
はい。
とりあえず、あの、イニシャル G、ダブルゼータ。で、イニシャル G 自体はまだこの、まあまあ、野号というか、それは、まあ、ひょっとしたらどっかで続けるかもしれないし、あの、東京ラジオのパウエルさんと、またパウエルさんもここに出てるかもしれないし、また新たな火種に、なってるかもしれないし、まあまあそれもね、お互い皆さんあの年数も経ってきながら、
はい、
大丈夫かなと思います。
はい、
まあそういうことで、イニシャル G ダブルゼータ一旦これで終了ということで、
はい、
ありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。
はい。